こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、3月17日、配信の回です。アノーラブルタリストと大阪くんと二人で喋る、まあ話題作についての回が続いたんですけれども、今日は、ソロで、一人で喋ろうと思っています。はい、早速作品に行こうと思うんですけれども、今日紹介するのは、ミゼリコルディアという作品で、これは3月22日から東京で公開が始まって、そこから全国順次公開っていう、まあ作品なんですけれども、これは、アラン・ギロディという監督の、発音おかしくなったら、アラン・ギロディという監督の作品で、アラン・ギロディ特集のうちの一本なんですよ。はい、ついにアラン・ギロディが日本で正式公開されるということで、本当にめでたいですね。はい、といったところで、まあ、日本でね、アラン・ギロディがまあこれで正式公開されるっていうのをどれぐらいの人がまあ待ち望んでいたかはちょっと知る由がないという感じであるんですけれども、まあ僕は待ち望んでいた一人でですね、これアラン・ギロディ、まあ誰かというと、まあ現代フランスを代表する映画作家の一人ですね。で、まあ1964年生まれなので、まあ結構もう60代ぐらいのまあ感じにはなっていて、ミゼリコルディアが7作目、長編としては7作目の作品になってますね。で、これあのアラン・ギロディ何かというと、このミゼリコルディアもそうなんですけど、カイエドシネマあて周りとかでね、フランスだと、あ、まあフランスの映画監督です。カエドシネマとかで非常に高く評価されている、まあ、いわゆる映画批評家っていうところから、評価されてきた人で、そしてミゼルコルディアに関しては、カエドシネマ1位、うん、2024年の映画ベスト1位に選ばれた作品です。はい。なので、本当にまあ、そういった作品が日本でも見られるっていうのは、本当にまずそれだけで喜ばしいなと、まあ、思っているんですけれども、ちょっとその前にもう少し説明すると、このアラン・ギロディっていう人、もう一つね、やっぱり、一躍有名になったのが、2013年の湖の見知らぬ男っていう作品なんですよ。で、今回、このアラン・ギロディ特集でも公開されます。湖の見知らぬ男。これ2013年の作品で、これもカエルシネマの年間ベスト1位に選ばれた作品なんですけれども、同時に、カンヌ映画祭のクイアパルムにも選ばれた作品なんです。まあ、ということで、まあ、クイア性、クイアっていうものがテーマになっている作品で、これ、まあ、ちょっと後で詳しく話すとして、これがね、まあ、なんというか、クイア映画っていう文脈においても、問答無用というか、本当に歴史に残る一作なんですよ。で、僕がアラン・ギロディのことを知ったのもまさにこの作品で、本当に世界中のクイアメディアであるとか、まあ、映画批評の世界だけじゃなくて、もうめちゃくちゃ話題になった作品だったんですね。で、まあそういう映画批評の世界でもすごく評価されたっていうと同時に、まあクイアカルチャー、クイアコミュニティの間でもものすごく話題になった作品だった。ということで、もうこの作品本当見たい見たいってずっと、2013年あたりですよね、になってたんですけれども、僕はだからレズビアン、&ゲイ映画祭、当時の、名称ですね、今はレインボーリールっていう名前に変わっている映画祭で見ることができて、まあこれはすごい映画だと、まあとんでもない映画だっていうことになったんですけど、これなぜそんなに話題になったかっていうと、まあ映画としてめっちゃ面白いっていうのもあるんですけど、これね、ゲイの野外発展場ってクルージングスペースなんかいうふうに言われますけれども、まあ、ゲイ男性が主にゲイ男性が、セックスの相手を探す、うん、場所ですね。まあ発展場って言われる、ものなんですけども、そのフランスのある野外発展場を舞台にした、まあ、スリラーなんですよ。サスペンス。うん。っていうところがあって、まあ、殺人事件が起こってどうなるかっていう、まあ、そういうような話なんですけれども、まあ、そういった、まあ、そのスリラー映画っていうのが、なんとそのゲイの野外発展場が舞台であるっていう。そして、めちゃくちゃセックスシーン、赤裸々なセックスシーンがあって、まあ、ペニスも映りまくるっていう。まあ、そういったところも含めてすごく、うん、話題になったっていう、まあ、作品なんですよ。でも、と同時に、 うん。一方で映画批評の世界でも非常に評価されたっていう、まあ、その、まあ、両方がある作品で、まあ、例えば、日本だとその映画祭の他、あるいは、まあ、日仏学院とかで、公開されて、限定公開みたいな感じでね、されてきた中で、まあ、いわゆる、まあ、映画が、フランス映画が好きっていう方が見に行った時に、まあ、そういうゲイの発展場のセックスを見て結構ショックを受けたみたいな話も、まあ、見聞きしたりはしてるんですけれども、本当にそういう部分も含めて、まあ、いろいろ衝撃的であり、まあ、すごく革新的な映画っていうのを作ってきた人なんですよ。で、僕もそれ以降は、映画祭である、特殊上映かな、特殊上映とかで、アラン・ギロディが日本に、入ってくると、できるだけ、見るようにはしてたんですけれども、ちょっと見られてない作品とかもあるんですけれども、まあ、なるべく見てきたけれども、今回が、公式公開。そして、まあ、アラン・ギロディ特集ということで3作品が公開されるということになっています。で、今回公開されるのは、その最新作、ミゼリコルディアと、ノーバディーズ・ヒーロー、2022年の作品ですね。そして、その、アラン・ギロディの名を一躍世に知らしめた、湖の見知らぬ男、この3本になっています。で、僕はもう試写で3本見させていただいたんですけども、もう本当に面白くて、この3本とも。本当にね、まあ、一言で言うと、まあ、今回、異彩、異なる才能の異彩ですね。異彩っていう風に、まあ、説明されてるけども、本当にそうで、異なる才能なんですよね。英語で言うところのディファレント。何にも似ていない、こんな映画見たことないわっていうのが、この3本とも揃ってるんですよね。もう本当にアラン・ギロディの映画って、まあ、例えばスリラーであったりとか、まあサスペンス、ミステリー的なところもあったりとか、あと今回だとノーバディーズヒーローは結構コメディ的なところもあったりして、いろんなジャンル映画の組み合わせみたいなところがあるんだけども、でも何にも似てないなっていう。とにかく本当に独自の、作風の人ですね。はい。もうそれが本当に面白いですね。はい。で、今回こう、まあ、ミゼリコルディアからちょっと説明していこうかなと思うので、まあ、アラン・ギロディ見たことないぞっていう人も、この最新作ミゼリコルディア見てみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。うん。これは、本当に最新系のアラン・ギロディが見られるっていうものになっています。で、まあ一応ストーリーとかバックグラウンドの話を説明すると、主人公のジェレミーという青年がいて、彼は昔、ある田舎の村で、パン屋の師匠に、指示していたんですけれども、その師匠が亡くなって、その葬儀のために村に行くっていうところから始まるんですよ。そして、その、妻ですね、師匠、パン屋の師匠の妻と、その息子、バンさんだったりとか、あるいは、主人公ジェレミーの旧友のワルターであったりとか、まあその、周囲の人々と、その葬儀をきっかけとして出会い直して、まあいろいろしているうちに、まあどんどんそれぞれの思惑が交錯して、まあいろんなことが起こっていくっていう話ですね。で、まあこれね、本当にアラン・ギロディの映画すべてに言えることなんですけれども、本当にちょっと何が起こるかわからないんですよ。予想ができない。本当に物語の。これどういう、そしてこれどういう話なのってもう見てても結構こう、ハテナマークがどんどんどんどん出てくるんだけど、もうそこにグイグイグイグイ引き込まれていく。そして、まあ、この映画に関しては、そのジェレミーと、その、まあ、未亡人のね、マルティーヌという女性との関係とかもどんどん複雑になっていくんだけれども、そのパン屋の息子ですね、バンさん。との関係とかもどんどん複雑になっていく。その中でまあどうなっていくかっていうことになるんですけれども、そしてまああることが起きてっていう、まあそこでぐいぐい、見せていくんですけども、と同時にその村のね、神父がいるんですよ。かなり老いた神父ですね。その神父が、まあ主人公ジェレミーと出会い、まあ彼に欲望を抱くことで、どんどんその関係もおかしくなっていくみたいな、もうそれぞれ、まあ、ある種の群像劇というか、その複数のキャラクターの思惑が交錯する、まあ、心理スリラー、愛憎入り乱れる心理スリラーみたいな感じなんだけれども、もう本当にそれぞれの関係が複雑すぎて、話がどっちに行くかわからないみたいな、本当にこれ何見てんだろうっていう、本当に不思議な作品なんですけれども、めちゃくちゃ引き込まれるっていう、まあ、ものになっていますね。で、まあ、そうだ、さっき、その、湖の見知らぬ男でゲイの発展場みたいな話を当たり前にしたんですけれども、一つ重要なこととして、アラン・ギロディ、オープンリーゲイの監督で、常に、まあ、同性愛、 ある、あるいはクイアネスっていうものを、作品の中に入れてきた人なんですけれども、ミゼルコルディアに関しては、その愛憎入り乱れる心理スリラーにおいて、同性愛も混じってるんだけど、別に同性愛に限定もしてないんですよね。まあ、今の言葉で言うと非常にパンセクシュアル的、全性愛って言って、その特定のセクシャリティによらず、いろんな、セクシャリティが入っていて、その欲望が入り乱れるっていうことになっていくんですよ。だから、そのこれまで映画が描いてきた、まあ、ヘテロセクシャルの欲望愛憎劇っていうものだけじゃなくて、ホモセクシャルの愛憎劇もどんどんはみ出していく。だから予想不可能になっていくっていうことがあって、そこも含めてすっごく面白いですね。面白いし、ちょっと不穏だし、気味が悪いし、見ていて不安になるんだけれども引き込まれるっていう作品で、本当にね、この映画に似た映画僕ちょっとないような気がします。本当に、まあなんかいろんなものからの影響とかもちろんあってね、そのいろんなその映画の語り口っていうのも、影響もあるとは思うんだけれども、まあそこからもどんどん逸脱していくみたいな感じがあってね、その圧倒的な面白さですよね。もうなんか面白さっていう点で言うと、僕今年2025年ね、見た映画の中で本当に1、2を争うというか、1位かもなみたいな感じもありますね。はい。で、あともう一つ、アラン・ギロディの映画を見てきた人からすると、まあ、アラン・ギロディらしいなみたいなところもあって、まず一つはその、ワルターっていうね、まあその主人公ジェレミーの、まあ、旧友であったり、あとそのパン屋の息子のバンさんとその3人の関係がどうやらまあ複雑なものだったんだろうなみたいなことをまあ匂わせたりするんですけども、そのワルターとジェレミーの関係がちょっとエロティックだったりするんですよ。で、まあワルターがちょっとこう太ったおじさんというか、大柄な中年男性なんですけれども、アラン・ギロディの映画において、大柄な男性とか、あるいは中年男性とか、まあ、今までの映画では欲望の対象にあんまりならなかった人物が、欲望、性欲ですよね。もう、性の対象として描かれてくるっていうところとかも、まあ、すごくアラン・ギロディらしくて、で、だからそういう意味で、ある意味、その映画のクリシェみたいなところから外れていくんですよね。だから、作劇とかも予想できない。うん。その中年男性、太った中年男性が欲望の対象になるから、観客においても、展開が予想できないことになるとか、それをなんか平然とやってるんですよね。それを狙ってやってるっていうよりは、もうなんかそれがデフォルトみたいな感じがあって、そういうところがやっぱりアラン・ギロディの面白さの一つですよね。で、あともう一つはこれ田舎が舞台になっていて、森っていうのが結構な舞台装置としてなっていて、まあ湖の見知らぬ男とかもそうなんですけれども、まあある種の異界としての森みたいなものが、立ち現れてきて、まあそこでは何が起こるかわからないみたいなね、不穏さがあったりして、まあ本当に、まあ予算もそんなにめちゃくちゃかけてるわけでない小さな映画なんだけれども、そういうサスペンスっていうものをその舞台の工夫によって、出現できるっていうことをやっていて、まあ本当にその映画力の高さみたいなものとかもね、まあ、非常に感じる作品でしたね。で、あと、その未亡人のマルティーノをやっているのがカタルイヌ・フローというね、非常に大物の俳優ですけれども、まあそういったところのアンサンブルっていうところでも非常に面白い作品になっています。はい。ので、これ、ミゼルコルディア、本当に2024年の作品で、日本公開2025年の作品でも、まあ、屈指の面白い作品だと思うので、まずは東京からなんですけれども、ぜひチェックしていただきたい一本ですね。はい。で、あと残りもう2本にも軽く触れておこうかなと思うんですけども、同時上映されるのが今回の特集上映で、Nobody's Hero 2022年。まずこの作品なんですけども、これはね、もうちょっとアラン・ギロディにしては、よりちょっとコミカルなタッチが、入ってくる作品で、しかもこれクレルモンフェランという都市部が舞台になっている作品ですね。で、なんですけれども、これ、すごくね、ある意味では社会派コメディみたいなところも、あって、そこがすごく、面白かったです。主人公がメデリックっていう、まあちょっと30代ぐらいの IT なのかな ?IT 関係の仕事をしている、まあ独身の男性で、彼が、年上の、売春婦ですよね。50代の、まあ、セックスワーカーと出会って、彼女に、まあ一目惚れというかね、恋に落ちて、で、彼女とセックスがしたい。しかも金を払わずにって、それはちょっとどうなのかと思うんですけれども、っていう、ところを、から始まっていくんですけれども、で、 と同時に、その、あ、そう。で、物語の展開をこれ言いますね。で、まあ、なんとかセックスにこぎつけて、セックスをするんだけども、もうそのセックスをしている最中に、テロ事件が起こるんですね、その街で。そのテロ事件のニュースによってセックスが中断される。っていうところ。そして主人公のメデリックはセックスを続けたいんだけども、イザドラの方は、ちょっとそれよりもニュース見せて、みたいな感じになっていて、つまりこれフランスで、まあテロとかもね、すごく起こったじゃないですか、2010年代であるとか、まあテロが起きた、時に、個人の生活がそこでストップされる、みたいなところが、描かれているんですよ。だからその人の、日常っていうのと、まあ、フランスの社会っていうのが、ダイナミックに交わる瞬間を、ある種のコメディにしているっていう。もうそのなんか発想自体からして、すごくユニークだし、まあ言ってしまえば変なんですけども、まあこれもどんどん変な話が起きていく。そして、まあ主人公のメデリックが、まあある時アパートに帰ると、まあそこでホームレスになっている若い、アラブ人の青年、若者と出会って、まあ彼にちょっとお金恵んでくれみたいなことを言われて、最初は邪険に扱うんだけれども、まあ彼なりに、やっぱりその、罪悪感であるとか、ちょっと人道的な部分が芽生えたりとかしてなるんだけれども、その二人の関係も、どんどん複雑になっていくっていう感じの話ですね。で、いろんな人が出てくるんだけれども、いろんな人間関係が、まあ、ある種こじれたりとか、交錯したりしながら、複雑化していて、それこそ物語がどこに行くかわからないっていう話になってるんですが、まあ、これは本当にフランスのそういう、テロの時代を背景としたイスラモフォビアとかアラブ嫌悪みたいなものが結構シリアスに入ってるんだけれども、それをある種軽妙に語ることで、なんかその問題自体を、問題自体はすごくシリアスに捉えてるんだけれども、問題を語ることをやめないというかね、ある種のその問題に向き合うための軽妙さみたいなものが、まあ、ここにあるような僕は感じはしましたね。で、その、セリムという、アラブ人の若者とメデリックの関係とかも複雑になっていて、そこにもやっぱりちょっと欲望が関わってきたりっていうところもあって、なんかそういうところもね、本当にまさに同性愛と異性愛が入り乱れる感じであるとか、ほんでクィアネスの偏在、いろんなところにクィアネスがある。そして、まあそういった複雑な欲望が、まあ、物語を動かすし、映画を動かすし、人生を動かすし、社会を動かす、みたいなところともつながってくるっていう作品で、これもめちゃくちゃ面白かったですね。そしてもう一本、さっきから、何度か説明している、湖の見知らぬ男ですけれども、これが本当にアラン・ギロディの、まあ、超代表作っていうもので、まあ、本当にそういう赤裸々なセックス描写が話題になったんだけれども、スリラー映画としてもものすごく面白い。野外発展場で、まあ、ある殺人事件が起きて、その犯人と思われる青年がいるんだけれども、その青年に同時に、まあ、性的に惹かれていく。あるいは性的なもの以上に惹かれていく。みたいな主人公の、ところで、まあ、どういうことが起こるのか。そしてこれも野外発展場なんですけども、そこがやっぱりある種の異界として、舞台になっていて、まあ、その、映画の中でなかなか見ることのなかった異界ですよね。発展場っていうね。その去年ウィリアム・フリードキンの、クルージングの再上映なんかもありましたけれども、あれはやっぱりもうちょっとそのゲイの世界の、まあ特にハードゲイの世界のなんかある種のセンセーショナルに見せるっていうことだったんだけど、ここはもう少しそのある種のユートピアとしての野外発展場みたいな感じの導入にはなるし、その自然の映し方とかもすごく美しいんですよ。湖の映し方とかね。その自然の美しさっていうのも見れるんだけれども、同時にやっぱりそこで不穏なことも起こるっていう、そのアンビバレントな感覚っていうのが非常によく描かれていますね。で、僕これ、まあ、今回も見直したんですけども、やっぱりね、この当時見て思ったのは、やっぱり僕はここにはね、ゲイとして生きることのある種の切実さも入っているなっていうふうに思いましたね。まあなんか発展場みたいなところに、やっぱりその性欲を抱えていく時の、まあ、興奮と恐怖、その両方にまあ引き裂かれたりとか、あるいはその両方が入り混じってる感じっていうのを、まあすごく、まあ生々しく、立ち上げるんだけども、それをある種のスリラーとして面白く見せるっていう、まあ、ところで、僕は結構、ぐさっときたというかね、あ、これがゲイとして生きることの一つのある側面だなっていう感じは すごくしましたね。ある、まあ欲望を感じた相手に、を信じたいんだけども、どこまで信じていいのか、みたいなことが、やっぱり僕はその当時はゲイ固有のものとしてすごく受け止めましたし、今もこの映画はそういう部分もあるんだけれども、ただその後、最近の作品ですね、それこそノーバディーズヒーローとかミゼルコルディアを見ると、実はもっとその普遍的なものなんじゃないか、その欲望っていうものがあった時に、誰をどこまで信じられるのかみたいな、ある種のその人間の切実なテーマっていうのがここには入っていて、なんかそういったところがやっぱり、まあクイア映画としての強さっていうのをある一方で、そこだけにとどまらない。クイア映画としても素晴らしいんだけど、クイア映画っていう枠の外でも、力を持っているアラン・ギロディっていうところも同時に感じた、感じましたね、今回見直して。はい。という、まあ、3作で、本当に全部面白くて、本当に、まあ、これね、ちょっとまあ、フランス映画ってね、好み分かれるところとはあるんですけど、でも、アラン・ギロディの場合は、もちろんそういった、まあ、ゴダールのね、系譜から、語られたりすることも多い人なので、フランス映画の血筋もあるんだけれども、他のやっぱフランス映画とも、ちょっと似てないというかね、あまりにも独自だと思うので、なんかそのあたり、見ていただければなと思います。本当になんかまあ、映画は自由であるっていうことを、まあ今一番見せてくれる人の一人なんじゃないかなと、思いますね。これは本当に大げさじゃなく思います。はい。そしてもう一つやっぱりその、まあクイアの作家、ゲイの作家っていうのが、まあ、欲望っていうものをね、やっぱりテーマにする人が非常に多いんですけれども、アラン・ギロディもその一人で、まあ、その中で欲望の多様さであるとか不可解さ、あるいはその欲望自体が持ってるエネルギー、映画を動かすほどの強大なエネルギーみたいなものがあって、そしてそれはなんか理解の範疇を超えてるんだけれども、でも人をぐいぐい引きつけてくるもんなんだっていう、まあ、そういった感じがすごくありまして、そういったところが、まあ、面白さになっているかなと思うので、ぜひぜひこのアラン・ギロディ特集足を運んで、いただければなと思います。3月22日から東京で、そこから全国順次になります。はい、僕もちょっと映画館で見たいなと思っています。あとね、4月にね、アンスティチュフランセ、日本。うん。でも、特集上映があったりするので、僕もちょっと状況のタイミング合うかなって感じで、ちょっとわからないんですけど、僕ちょっと垂直のままをまだ見れてないので、見れたらいいなと思いながら、そっちの特集上映もあったりするので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。はい。ということで、今週はそんなところでしょうか。うん。この間3周年の雑談をアップしましたので、まあ本当に雑談で映画の話せず、まあ大阪くんと今後の話などをダラッとしているだけではあるんですけど、よかったら、暇つぶしにでも聞いてみてください。あとね、暇つぶしじゃなく、幼いなゆたさんのこの前の、幼いなゆたさんのポッドキャストに、ゲスト出演させてもらいましたものもアップされて、で、そちら、特にね、3月1日、1日にやった、公開、収録か、公開収録のやつは、アカデミー賞の予想だけじゃなくて、そのアカデミー賞関連作の、まあ、紹介であるとか、うん、ちょっと分析的なところもあったりするので、結構聞き応えがあるので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。はい。では、今週はこんなところで失礼いたします。お送りしたのは、木津剛でした。